ちょっとその場所をそこに入れてます。でもう一つ実を言うと、茶臼山の資料を載せたかったんですけど、場所をですね、残念ながら私が持ってた本の中にその部分は入ってなかったもんです。見えてました。あと説明します。で3枚目は、考古学をやってる人にとってみれば極めてよく知られた桜井市、奈良県桜井市の茶臼山古墳っていう古墳のリストです。それから右側は公園部の上にある埋葬施設の拡大図、ね、拡大図。それからその次のページには左側のところに、これが問題の、これが非常に貴重なんですけど、まだ正式な奥地が出てませんから、この四角い溝が前の紙のところに走っていると思いますね。石室があって、立原石室というのは茨城県にはありませんから、関東地方では立原石室は海盆地、甲府盆地にまでしかありません。海の大丸山、海の長静か、海の丸山古墳というこの3つを除いて、それより北に立原石室があります。茨城県にはありません、立原石室。しかもその中でも非常に古い、両方に匹敵する古墳の調査に参加しましたので、それをスライドで見せます。これは北斜も何も出てませんから、こちらの考古学研究所以外は、私以外はおそらく使えないだろう。だから今日はサービスでその写真を、この古墳の報告書ができると今までの古墳の後全部変わると思います。それぐらい貴重な。だから僕茨城大学を定年で辞めた後、朝特急に乗って桜山まで行って、そして1時頃になると茶臼山に着くんで、そこでその中に入って若い学生たちと一緒に調査をして、そこでいろんな議論をしたのが成果になって出てきてますので、これを後で紹介します。で、その前、図4っていうのを書いたところ、石室周りに四角な溝が点々で入ってるんです。このところの断面図が、今の、この、4枚目の、4枚目ですね、4枚目の、紙の左側にある。ここで説明しました。図を使いながら説明します。非常に面白い。いや、それから左側の、右側の図は何かというと、これは四条古墳という木の埴輪を大量に出した古墳の発掘ね。たまたま1987年に内地留学で1年間橿原考古学研究所に行った時にこの調査をしてまして、私今ウズベキスタンの中で調査しているオケシンっていうのが日本に留学してきてて、地方から、でそいつと一緒に1ヶ月間この発掘に参加した。それ以来王さんと非常に親しくなって、今私が西北大学に行って授業やったりなんかしてるのはその王さんのおかげ。王さん天安門事件の時に捕まって、で私が嘆願書を出して3年間僕は中国できなかった、プラグに捕まってできなかった。でそれぐらい大変な思いして嘆願書を出して、その後400日豚箱に入って帰ってきて、でそれ以来非常に親しく今でも付き合ってるんですけど、今彼がシルクロード、習近平のシルクロードセンターのセンター長をやってますんで、いろんなことで日本まで入れてほしいっていう。で日本の文献は私の本全部約2万冊ほどありますので、1万冊ほども送りましたけども、これを全部西北大学に収めることになってますん でそれを最初のうちは今のあの総理大臣、優秀な総理大臣が出るまでは土浦でもらう給料全部つぎ込んで私の方送ってたんですけども、今のあの総理大臣が中国と仲悪くなって、ここがなくなってしまったみたいになってますんで、一切送れなくなっちゃったんで、そのままストップになってますけど、あとは中国側が金で引き取ってくれるところで、その発掘をしたのがこの藤原京の四条王子っていうのを作るときに、この古墳下の方にある次の神が拡大した図面です。拡大した図面、周りに溝が巡ってて、で前方後方の形になってますね。で全部土は市場、藤原京を作るときに壊されましたから、でその辺にバラバラこう散らばってくるわけです。その中の、その溝の中に大量に木製の埴輪が出てきた。で、右側の上の方に書いてあるのは、発掘した頃の私の、役所のメモをそこに貼り付けてます。こんな、ここに行ってなかったらできなかったんですよ。で、それを直接、今日は説明します。 で、スライドを20枚ほど用意してありますので、今日忘れないように、木村さんに言ってきましたので、忘れないようにあれしたので、前回は、スパイロ大塚山と、それと湯葉の車塚、岡山と京都の古い古墳をスライド使いながら、もう私は若い頃の独身時代のスライドだったもんだから、かなりもひどいスライドだったと思いますけども、あれももう見ることのできないあれだと思うんですよね。それで、今回は、異邦国。それよりも新しい、1987年の頃と、それから2006年過ぎてからですから、茶臼山の方は比較的見られるだろうと思いますんで、ちょっと見てください。で、まず、2つの古墳を説明します。1つは、桜井茶臼山古墳。これと同じような形の古墳は我が日立の国の日立大谷御師神社古墳っていうのがあります。これが非常によく似た古墳です。で、そのこれはもう後で 見て分かるんです。この桜井茶臼山の公園部から東西北西の方を覗くと卑弥呼の墓ではないかって箸墓を見ることができます。で、これとこれで箸墓っていう古墳を見ることができるんですよ。で、その箸墓っていうのは200メートルぐらい前方後円墳なんですけども、その次に大きな箸墓型の形をした古墳は星神社の丘陵の上にある梵天山古墳。どうして大和のこの2つの古墳と売り2つの形をした古墳が日立のこんな場所にあるのか。ちょうどそれを私、茨城大学を辞める前に学生たちのテレビ塔で測量したこの3つの古墳。それが最近認められて、国が指定、事業文化財に指定しようって、その古墳を。で、今年から発掘調査が始まって、先週行ってきました。先週、その古墳に行ったんです。何年か後には、そんな簡単に行きませんからね。いろんなことをやってきて、一番最初に指定したのが、武者塚ですからね。それで、その次に指定されたのが、海老大丸山古墳っていうのが、2年ぐらい前に、これは徳田君というのと2人で掘った古墳がやっと国の指定になりました。で、国の指定になることは永久に保存されるということです。で、武者塚公は私がいた時国の指定しましたけども、先週の水曜日かな、先週の水曜日に国が金を出してくれて、きれいな展示施設、展示のあれになって帰ってきました。秋に皆さんにお披露目します。今帰ってばっかりなんでね。先週の水曜日の日に、午前中いっぱい付き合って本当に大丈夫かどうか確認しました。水らもちゃんと残って出てきてますんで、で、水らについては今検討してますんで、分析してもらってますんで、絶対に人類学は髪の毛、古墳時代の髪の毛はない、残らないって言うんですよ。で、京都大学で持ってって指定する前に持ってって分析してもらうと思ったら京都大学受けてくれないですよ、ないから。それで僕も手ぶらで帰るわけにいかないかって柏の交換研究の沖山に託してきたんですけども、どうももしかするとアートネイチャーかもしれない。アートネイチャーとしたら世界最古のアートネイチャーです。これはそれが土浦からそのうち今後やめた後そんなニュースが出たら、頭の白いやつがそんなに、伊賀の方の古墳の視察に出かけた上田光範と森光一がこの現場で洞窟の跡を見つけた。茶臼山ですね。洞窟の跡を見つけた。そして末永正雄先生に、すぐ報告して、先生は15日に上田さんと秋山秀夫という人を連れて現地を視察して発掘調査をしようということになって、そして10月から発掘が起こる。昭和24年です。もともとね。そしてどういう結果が出てきたかということがそこに書いてある。ありますね、ちょっとバーッとこう見るとそういうふうな結果が出てきたよと。昭和24年10月6日から10月16日まで、それが20日か24日まで13日間上田広典という人を調査団長にして発掘調査をした。何を埋葬施設の後で見せますけど、埋葬施設の調査を、竹原水質の調査を、上田先生は、日本のこの古墳の後、日本の古墳のこう全体をこういくつかの比率に分けて分類するっていう、そういうこうな研究をして国学院大学から文学博士の学位を取った人です。上田博典、もう亡くなりましたよね。で、秋山先生っていうのは京都大学を出て柏原考古学研究より長いこといて、 奈良盆地の道理性の研究に極めて大きな足跡を残した先生です。この先生はね、奈良盆地にはほら開発されてないから奈良時代の、あの区画性にはそのまま残ってるわけですよ。それを元のあれと合わせながら、現在の地図と合わせながら、ものすごい膨大な、ものすごい膨大なあの復元をさせて、それが我々と大変重要なあれなんですけど、そのあれを残したのがこの秋山さんです。でその人たちが調査をした。で立山史跡室を中心に、ちょっと見てほしいんですけども、その2枚目の3枚目の紙をちょっと見てください。それが前方後円墳の後円部に、掘った場所がありますね、今回。でその部分を右の方に行くと、二石がずっと並んでますね。12枚二石が並んでますね。その下に東北の絵が描いてある そこに立山の石室があるよということなんです。この二石を開けて中に入っていくということな。で、あの発掘はこの石室だけ掘くされたところから中に入って、その調査をしたということです。でそこのあれが洞窟口を中心に天井石の上から鏡や赤い粘土が確認された、赤い粘土が確認されたって書いてあるんですよ、洞窟の中にね。でその以前に大掛かりな洞窟が行われたことが分かったっていうふうなことなんですね。で土砂が石室の中にはもう上から50センチぐらいを覗いて、その中はその後日調査の時に行った時、私が立てるぐらい深いんですよ。天井から床その上50センチぐらいで、あとは全部土が入っちゃってたんですよ。こういうそれを取り除いた第一条件で、その時鏡だとか鏡の破片だとか、あるいは鉄器の破片ですね、特殊でありすぎますから、こうバラバラになっちゃうんですね。でそういうようなものがそこで見つかった。でその後、8月の終わり頃10日ほど、中村春俊っていう、これ奈良高校の先生をやってて、国学院大学を卒業して、国学院のあれで歴史の先生で、日本史の授業は奈良高校でやっていて、それから奈良県に入って文化財の保存をやった、奈良の文化財行政の走りになった人に中村俊春って人いて、その人が県にいた関係で虹の調査をして、これ合格的にはね、あんまり大きな業績がありません。国の先生やったぐらいですからね。ただにこのチャンスジャムの報告書は中村先生が中心になって、上田さんと中村さんの名前で報告書が出されています。でこれは石室の外側の埴輪の状況を調査して、その石室を作るこの穴があるわけですね、掘ってあるわけですね。それ墨王っていうんですけど、それと上から土器が出てるわけですよ、壺形の土器が。その関係をここで調査した。でそれで一応この調査の結果がこんなものだったということが、そのところにちょっと平成21年度の調査の前のところを見てください。全長207メートル、後円部の直径云々、こういうふうな規模がここずっと書いてあるんですね。そしてそこには縦穴石室が後円部の上に、このぐらいの長さであって、どうしたこうしたというのがそこに書いてあるんです。で石はこうだ。で出てきた遺物はこんなものが出てきたよと、その時に拾ったものね。この頃大雑把ですから、調査がね、自分の肉眼で拾えたものだけ拾ってますからね。その後の調査はそうじゃないですかね。自動の古い機を出てきて、石室の中の土全部拾ったんですかね。でそしてどのくらいのものだから、全部拾ったもの全部出てくるわけです。鏡が81メートルなんで、後で日本最大の鏡がこの中に入ってくるんですよ。これ後で後のところで出てきて、この時はそんなもんじゃないですね。玉製品、壁玉で作った杖があるんですよ、玉杖という。これはここで初めて出てきました。何だか分かんなかった初めはね。これは残念ながらないですよ、茨城県のこの古墳にはね。あるはずがないな。これ大容量だと思います。この古墳がもしあれだったら、大和の在地の豪族かもしれないしな。橋墓がもし大王の墓だとするならば、これはそのあれになるかもしれない、別系列になってくるかもしれませんけども、まあいずれにしてもそういうふうなもの、こういうふうなものが発見されたよ。それからクワガタ石、壁玉で作ったいろんな遺物があるんですよね。石釧路、砂利石、こういうふうなものが出てきてるよ。玉類はあんまりあれじゃない。それから鉄製品、武器、刀などこういうものがあるよ。で鏡は30点ほどここで採集されて、でこれ日本人ってのはどういうわけか、鏡については非常に異常なほどに あれしてますんでね。日本の考古学は異常であれば鏡について異常な関心を持つというかそういうところがあるんで、それでこの鏡については内国関門が5、関門大使事件が1、新宗教と思われるものが24辺、小さな破片ですからね。本当にこんな爪の先ぐらいの破片まで入れて、この時はそんなものまで拾ってません。その後はそれまで入れて331辺の、 鏡片を採集するんですけどね。で、こういうようなものが昭和36年に奈良県の教育委員会から桜井茶臼山古墳というので報告されています。そしてその後60年経って、卑弥呼が住んでた邪馬台国かもしれないっていうんで纏向って遺跡が問題になってきたんですよね。で、それは寺沢君っていうのが盛んにやってたんで、で、この頃になると柏山考古学研究所に科学研究費が取れるようになったんですよ。で、そのためにいろんな研究費が取れるようになった。これはね、柏山考古学研究所行くたび僕言うんだけど、これはね、及川先生っていうのがいなかったら取れなかった。今日及川さん来てんだけど、及川さんが実地審査に行っていくつかのところのうちどれにしようかっていうあれを決めた時に、及川先生が柏山考古学研究所を名指ししてくれたんで、それで取れた。及川先生その頃文部省や県にこうしてましてね。それで、そのおかげで今柏山考古学研究所がどれだけ救われてるか、いろんな研究みんなそれでやってるんですよ。それか、あれ奈良県は茨城より貧乏な県ですからね、観光以外何もないんですから金なんかないですよ。なんでやってるかっていうと、道路を作るためにその金を落としてもらって、それで発掘調査やってるわけです。ところが科研が取れるようになると、科研で調査ができるようになる。ただ科研ではね、報告書を出す金がないもんだから、それでこれ報告書が出てないんですよ。今どうにかしなって、筑波大学が出たのが研究部長になったんで、お前が辞めるまでの間に何が何でもこれ報告書作んなくてダメだよっていうようなこと言ってるんですけどね。ちょっと見てください。2009年1月から3月まで予備調査をして、あ、これはね、寺沢君が中心になって纏向の遺跡も掘りたいんで茶臼山も一緒に入れようということになって、東アジアにおける初期旧都旧都と宮および王母の考古学研究という科研表を3年間にわたって取って、で、その費用で調査が行われた。で、その費用で調査を行った。で、それを担当、あ、私はその時に9月の3日から19日まで参加させてもらった。そこで好き放題のことを言ってた若者たちにね、こういうものが分かんない、こういうものどうだ、こういうものどうだっていうような、で、こういうの調べてよっていうようなことをね、こう夜飲みながら議論しました。今、賢県の中じゃ酒飲めなくなっちゃったからあれじゃないんですけど、昔はね、チャットルームがあって、そこ行くとね、5時頃になると必ず誰かがあったりしてきてね、みんなで酒買ってきて酒飲みながらいろんな議論してたんですよ。ところが今はね、嫌な時代だな、この国がな。この前みたいにちょっとインフルエンザだったら5日間出勤停止だとかね、騒ぎが大きいんじゃねえかと思うんですよね。それじゃあもうなんかスケールの小さい人間しか僕育てないんじゃねえかと思う。僕なんかだから高校の教員10年やりましたけど、今じゃもう1日も持たねえんじゃねえかな。それでちょっと見てください。これは 南面するこの結果でしょ。これは前と変わりない。ただそのいろんな精密な調査した結果、ちょっと 前方部が7メートルぐらい小さくなって、それはもうしょうがないですね。いろんな鑑定であれしますから。それから後円部の径が1100ってなって、これ間違い、一つ消して120メートルに直し、一つ消して、それで古墳時代前期の3世紀の後半から4世紀の初めの頃の前方後円であるということが分かる。それは後で出てきます。前人年代学によってこの木簡が270年に切られたってことが分かった。西暦270年ね。そう、3世紀の終わり、古墳時代も早い時期ということになるじゃないですか。で、それはまた最初の最後のところで説明します。で、それ、この調査によって、これスライドで後でバーッと説明しますんで、図面はこういうふうだよっていうのを見てください。公園部のこういうところに埋葬してくださって。で、これ、国指定の史跡ですから、新しいところを掘るときには全部国の了解をもらわないと掘れないですよ。だからこの時私が言ってる間は、今研究部長になった岡林君がそこにいて、文化庁の根木田氏にしょっちゅう電話かけて、根木田さんこうなってきたけど、ここ掘っていいか、あそこ掘っていいかで一時了解もらって、それでこの調査が進むんだ、ね、国指定の時にもそういうのが可能になってきますね。ただね、問題があるんですよ。 この、風に掘ったね、トレンチのね、この上の方で、上の方のところに丸い枠が3つ書いてあるんですよ。その上のところに、あれだな、石みたいのがあるんですよ。実はここにね、一つ埋葬施設があるんですよ。取れないんだ。右側のところの列の外側のところに、お寺石があって、細長いのがこう、トレンチに引っかかるでしょ。ここにもう一つね、なんか埋葬施設があるんですよ。少なくともこのトレンチの中で中心の埋葬の他に2カ所ぐらい埋葬施設があるんです。これはね、これだけの報告書は報告できない。だけどおそらくそれはもう国の指定席だから掘れない。でそれを正式な報告に出すかどうか出せないだろうと。それはこの前の椿の大塚山の時に、あの近藤先生がトレンチここに入れろって入れて、吹き石がいっぱい出てきて、僕写真いっぱい見られて見せましたけど、あれ次の日全部埋めさせられたんですよね。あ、記録に全然残ってない。それは地の人のあれで、そういうふうなあれだったのか。近くにで、これちょっと見てください。まず埋葬施設はこれ新しい事実ね。2009年のこの本格的な調査によって作られた、あの結果の新事実をそこに5つほど挙げておいたんで、それをまず簡単に説明してから、あの次のところに行ってスライドにしますかね。埋葬施設は岩山を削り出した公園部中央の長方形の墓坑の中に縦穴石室を構築して木管を収め、その後石室を埋めて方形の段を築き、丸太の垣根を巡らしたものである。丸太の垣根が今まで見つかったことありません。ね、初めて。おそらくこの丸太の垣根になる前は、岡山の立月神社のあの石、石室の周りに石が立ってるんですよ、そこで。そういう風なものから移っていくんじゃないかっていうのが、今年の正月の寺澤君の、あの講演の時の発表でそういうこと言ってました。ね、で、それをちょっと見てもらうと、こういう風なあの図面で見ると、この3枚目の紙の右側の図をちょっと見てください。3枚目の紙の右側の図。石ころが12枚ありますね、真ん中に。で、それを蓋石、天井石。そしてその周りに変な楕円形にそれを取り囲むようなのがありますね。これが粘土で、ベンガラをこう粘土で、ね、こう固め、こうミックスさせるんですね。そして埋葬が終わった後、これを全部かぶせるんですよ、この上に。ピタッ。それでかぶせた後に、このくらいの丸太で、ついてる。叩き締める。そしてその上に、方形の段を作れ。で、方形の段を作る。で、方形の段を作って、その周囲に、壺の底に穴の開いた壺が立った時は、その周りをこう取り囲む。そしてそれが見えなくなるように、さらにそこの脇に溝を掘って、30センチの丸太150本をこの中にこう入れて立ててあった。こういう状態が出てきたと。で、その真ん中のその土器のある真ん中では炭が出てきてるんで、おそらくここで火を焚いた儀礼が行われたんだろう。前方部をいくら今までやっても出てこなかったんですけど、前方部に何かそういうようなものが出てこなかったんですよ。前方部に何かあるんだろうと思って。これ坂に習い行って、前方部の調査もしろって言って、あの下池山古墳っていう古墳の時に徹底的に前方部を掘ってもらったんですけども、残念ながら、そこで何の痕跡が見つかなかった。前方部にはそういうものないのかもしれないね。中国なんかだと、そこに泥で作った家があるんですよ。本来は、皇帝団なんかは泥じゃなくて、ちゃんとそこに町を作っちゃうんですけど、ね、女神殿っていうのがあって、そこで、その生きてる時と同じように食事団なんかを備えるわけで、中国の皇帝はね。で、寂しくなって困るからって、そこに50万ぐらいの都市を作って、領有というのまで作っちゃうんですね、中国の皇帝の領というのは。ところが